QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
さて3週目に突入しました。私の同僚の故障したテレビの問題、今回が最終週です。話が2点3点し、家電量販店との話し合いの結果、保証の追金10万円プラスインチアップ分の差額で大きいサイズのテレビに交換できる権利を得た同僚、このままインチアップ交換すれば、くしくも先週師匠がおっしゃったクレーマーとなるわけですが、どのテレビを選ぼうかな選ぼうかなと、家電量販店担当者さんの商品説明を聞いていった結果、故障した55型のテレビを10万円プラス差額を払って新型のインチアップテレビと交換は行わずに、故障した55型テレビを10万円払って新型の55型テレビに交換としましたと。でそれに加えてサウンドシステムと録画ハードディスクをつけた新型65型テレビを新たに購入となりました。ほう。でテレビの配達日には故障交換用の新型55型と新たに購入した新型65型の2つのテレビが届きました。でもしかすると55型の方はリビング以外での違う部屋で使うつもりかと思ったのですが、交換した55型テレビはリサイクル屋さんが、リサイクル屋さんかどこかで売ってくることにしたようです、お金に換えるってことか、でこの2台のテレビにかかった支払い総額は50万円、リサイクル屋さんに売る予定のテレビのお見積もりは税込み15万円ということなので、まあ差し引き35万円で新型65型テレビを買ったことになります、今同僚宅のテレビには65型テレビと箱に入った状態の55型テレビが置いてあります、5年でテレビが壊れて新しいテレビに交換した同僚は結局得をしたのか損をしたのか、はたから見ていてもよくわからないのですが、わかんないですねこれね、リビングに鎮座した新型65型プラスサウンドシステムでテレビライフを楽しんでいるようですということでいただきました。なかなかなんかトリッキーな買い物を、
そうですねちょっと、ね、ややこしくなりましたね。
で55型テレビを、10万円払って新しい55型テレビに交換、でそれに加えてサウンドと録画機能を付け加えた新しい65型テレビを別個に新しく購入した、というで55型は当然そのまま売ると、まあえんとちゃいますっていうねまあともかくだから10万円払ったけれどリサイクル屋に売ると15万円で売れるってことは差し引き5万円得してるわけですか、ここで。
そうですね、
でだからまあまあ、まあいいのかっていう話なのかな、めんどくさいですねそうですね、65型ってのは結構でかいですね。今このスタジオにあるのがまさしく55型なので、でこれよりも10インチ対角線が伸びるのででかいですね、
大きいですよね、
まあ、そこそこの部屋がないとね、どうですかこういう買い物を、熊本のお二人はいかがでしょうか。
そんな頭使ってまでやりたくないですね。
でもその割にはあなた結構テレビとか買うときなんか面倒くさいこと言ってなかったですか、なんか。
何ですか面倒くさいこと。
なんかこうあのローンがどうだとか、あそこの店ではどうだからこっちのデオデオでどうだとかなんとかとか言ってたような気がするけど。
いやいや別にそれはないですよ。
そうですか。こうね、上田君はなんかすごい細かいあの値段計算までっていくら引いてくれるのとか勉強してほしいなとかってそういうことをやっぱり言ったりするわけですよね。
いやまあ知り合いがいれば、どんな感じかねっては言いますけどね。
ねえ、どうですかこれ、あのでかいテレビはやっぱ欲しいですか。やっぱり
あると面白いですけどね。でもその分の部屋のでかさがないと。
まあまあね、 でもね、まあ、世の中はみんなそういう高いテレビをお買い求めになるんですね。うん、このね、55インチは3万円でお釣りでしたからね。新品ですよこれ。
なんでそんなに安かったんですか。
そういう、そういうのを狙うんですよ、探すんですよ。
どこからそんな。
もうネット上のいろんな情報をこう漁りまくって、ちょっと一撃必殺でチャンスを狙うんです。それがもうお買い物ハンター榎田信也門の卓越した選球眼ですね。
街中だけじゃなくネット上も歩き回ってるんですね。
で、例えばその私はあんまりメーカー品とかそういうなブランドとか気にしないので、はい、実際に使ってみてどうなのかっていう部分で、うん、なの でうちでの用途って言ったら本当に、ね、こう背景として使うみたいなスタジオのね、うんうん、なので別にそんなに超高画質が必要なわけでもないし、うん、まあ、実際これ 4K なのでこのテレビ、うんうん、まあ、そこそこの高画質ではあるわけです、うん、もうこれで十分っていう。
そうですね。
それでちゃんとハードディスクつなぎや録画もできるし、うん、光出力もついてるので、サラウンドだってやろうと思います。で、今別にサラウンド必要がないからやってませんけど。で、まあね、だからみんなにこう自慢できるじゃないですか、うん、これね3万円でお釣りだったんですよ。で、うっそ本当っすかとかっつって、うん、もうそれでずっとネタができるんで。もうありがたいですよ。まあまあ、あんまり高いもん買わないですね私ね。でもね、知り合いでねいるんですよ。知り合いって言いますかね、私の恩師が、うん、中学の頃の恩師、うん、ミスターソニー
ミスターソニー、
小田志郎先生、もうこの人がね本当に買うものがね全てソニー。あらゆるものがソニーですよ本当に。ぶっちゃけ言うと冷蔵庫までソニーだったんじゃないかって気がするんですけど。いや、榎田信也も何を言うんだ、ソニーは冷蔵庫なんか作ってないよって、うん、そうなんですけどソニーは冷蔵庫を売ってたんです。
ああそうなんですね。
はい、ソニーは作ってませんがソニーの店では冷蔵庫を売ってたんですよ。何かっていうとアメリカのワールプールだっけな、うん、っていうアメリカのでっかい冷蔵庫です。をちゃんとソニーのカタログにあるんですよ、うん、だからそう、多分それ買ってたんじゃねえかなとか思うんですけどね。なんせ使ってたラジオが、うん、ラジオが32万円ですよ、当時。ワールドソン32万でも30万円以上ですよ、うん、ワールドソン32っていう、うん、ね、もうミシンよりでかいような、うん、ハンドルがついてましたね。なんかそれでともかくすごいんですよ。もう何がすごいってすごいんですかっていう、うん、そういうラジオで、でそれを何漢字の書き取りテストがあって、うん、監督で小田先生がやってきて、それでそのワールドゾーン32をそのドンと置いて、うん、で今から漢字の書き取りをやってもらいますな、では紙を配りますなとかって言って配って、では始めてくださいとかって言って、私はラジオを聞きますとかって、イヤホンでずっとなんかこう海外放送を聞いてるのがこうなんとなく分かるわけ、うん、こうアンテナ伸ばして、ロッドアンテナをもう目いっぱい伸ばして、でも俺気になってしょうがなくてそっちが。でそうしてるうちに「うーん」とかなんかこう曇った顔になり始めて「うん、うーん、ノイズが入りますなー」とかっつって蛍光灯全部消すっていう。こっち薄暗くて漢字の書き取りができねえっていう、先生薄暗いんですけど、ああそうですかとかって、君らは目が慣れとらんのかもしれませんな、でもまあかわいそうだからつけてあげましょうとかって、やっぱりノイズが入りますなとかって言って、それでどっちをやりたいんだあんたっていう、そういう人で、まあ、あれはすごかったですよ。だからその人が放送部の顧問だったんですけど、全てソニーでしたから。マイクも放送局用のマイクですよ、でテープレコーダーはソニーのオープンディールの、全て、ミキサーもソニーでしたね。もういくらかもらってたんですかねソニーからね。もうミスターソニーでしたね。車はなぜかマツダだったんですよね。マツダルーチェしか乗らないっていうね、でマツダルーチェを3ヶ月に1回新車乗り換えるんです。3ヶ月です。3ヶ月しか乗らないんです、うん、3ヶ月ごと新車に変えていくんですよ、うん、でなんかそうすると査定が良くてですな、差額分だけでいいんですなとかって言って、 で子供の頃はあの天軍っていうところにあの陸軍があったんですけど、うん、そこにあの陸軍の兵隊が車でお迎えに来て、坊ちゃんどうぞって言って車乗せられてそこ の基地に行って、そこでではどうぞ乗ってくださいって言って戦車に乗せてくれて戦車で遊んでたそうです。これ実話だからねこれね、うん、というすごい人がいるんですけどね。まあまあそういう、あの私の恩師がそういう人なもんですから私も変なやつになってしまったという有名なエピソードでございました。というところで、ね、なんか皆さんなんか最近こうなんか大きな買い物とかしました？なんかこういう家電とかも含めてなんかあります？
着物。はい。
ほう。
しかも着物の世界はそれこそ値切れるというかもともとの値段がいくらかわからないんですけど、はい、結構値切れるんですよね。なんか半額単位がでかいので、はい、そんなに安くなるもんなのみたいな。
お着物は何ですか？その どういうお着物ですか？
いやもう小物で普通にちょっと出歩ける時に行きたいなと思って。
粋な感じで、
はい、
よろしいですね。木永さんと上田君は何か最近でかい買い物はありますか？
いやそんな何十万単位のものは買ってないですね。
何万は？
何万はバッグを買いました。
バッグを。バッグにいくら投じました今回？バッグは。
いやそんなないですよ。
いくらですか？
3万。
3万。たかが袋に。
袋。
だって長く使えるもん。
まあね。
ねいいものはね長く使えるも
ん。だってコンビニですみません袋くださいって言って10円になりますって言って毎日10円ずつ買ったってですよ。長く使えますよ。もっともちょっとした時にいちいちあの人コンビニの袋に入れてますよねっていうのも嫌ですけどね。どこ行くにもコンビニの袋から財布とか出してきてそれはそれですげえなとか思うんですけど、上田君なんか買い物ありますか最近で？
レコーダーですかね。
レコーダ ー何のレコーダー？ビデオ。
はい。
いかほど、
いくらしたかな。8万ぐらいしたかな。
8万。おそれで何撮るのそれで。
自由じゃん。何撮るの
だってこの FMC のこの55インチテレビにもハードディスクがこの間ついに接続されて録画機能が備わったですよ。
はい。
2テラのやつを指してますけど5000円ですよ。
まあそのくらいか、今2テラだったら、
それで私十分なんですけど、で最初に録画したのがブラタモリでした。
いやでも見たいですよね。見たい、
おかげでブラタモリを逃さず見れるようになりまして、本当にこの間の天の橋立てのやつなんかもね、後にまさか試験に出るというふうになるとは私も思わなかったんですけど、本当に見といてよかったなと思いました。そうっすか。レコーダーをね、最近はねどうもねなんかね自分のものはあんまり買わないんですよね。なんかねこう人になんかこうおめでとうございますとかなんかお祝いで買うことが多くて、なんか金が飛ぶよね、なんかで自分のものはどんどん壊れていったりボロになったりして、それをだましだまし使ってるっていうなんかそんなことをこう一応言っておきたい。というところでございまして、まあ本当にね、というところで今日なんかよくわかんないですね。そろそろエンディングですね。エンディングに行きたいと思うんですけど、最近というか、まあ今年に入ってということになると思いますけど、ついに久しぶりに新弟子が入りまして、
はい、
東京にいる富岡以来なんですけど、
はい、
弟子ができました。
わお。
大阪でついに新弟子が入りまして、
はい、
物書きです。物書きの弟子が、これはなかなか頑張ってまして、うん、ちょっと化ければ化ける。どうなるか分かんないですけど、まあまあなんか思いつきがなかなかいいんですよ。でまあ、ちょっとね、いずれこの番組にも引っ張り出したいなと思うんですけど、もうハイヒール桃子みたいな声なんですけど、
そういう意味でも化けるかもしれません
ね。なかなか すごいおばちゃんで、企画力がすごいです。で なんだ、企画力すごくて行動力があるんですけど、なかなかこう体制できない、こうダメな星の人に、これはちょっとこれは上から粉をかけてやらなきゃいかんなというところで、なんかね今ね何やってるかっていうとね、配達をやってるんですよ。
配達
で働いてるんですよ。いわゆるウーバーなんとかみたいなやつ。ウーバーじゃないんですけど、どことは言わないですけど、それのねなんかねものすごい生き様を全部観察してましたね。それでねそのエピソードがね一個一個がね漫画の原作になるような話になってました。これはちょっとねちょっと出版社紹介したいなと思ってるんですけど、というそういう逸材までちょっとこの FMC 関西には、入ってきております。
楽しみですね、
ぜひぜひご期待いただきたいと思います。ちょっとね柄は悪いですで、まあまあそういうのも含めまして、ただねまだほらこの大阪も含めてこの緊急事態がずっと続いておりまして、何がつまらないってあれですよ、夜もうほら7時で酒ダメ8時で閉店でしょ。
そうなんですよね。
この間焼き鳥屋に入ったんですけど、本当に7時で酒ダメって言われたんで、だったらボトル入れたらいいですか、それならいいですよって言ってで焼酎それで飲んで、それでそしたら8時になったら暗幕を親父が取り出してきて、ここでねその入り口のところのガラスの扉のところにね全部塞いでいくのよ、光が漏れないように。もう俺戦時中かと思った俺10日完成だもんほとんどやってることがこれ下手してねちょっとでも明かりが漏れてたら、お宅明かり漏れてますよ、今警戒警報発令中ですよとかっつって、だから言われるような、なんてそういうとんでもないご時世だなとか思って、ちょっとこれみんな慣れちゃダメだぜこういうのに異常事態なんだから。
暗幕は結構すごいですね。
なんか声を殺して飲まなきゃいけないんじゃないかそろそろお別れの時間です、江戸木田新右衛門と
ルルイカズミと、
そして FMC 九州は
平尾谷優子と
ペリット上田でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。